るいたします。今朝の聖書の箇所は、ルカによる福音書15章1節から7節です。新約の138ページ下の段になります。それではルカによる福音書15章1節から7節をお読みいたします。朝税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。そこでイエスは次の例えを話された。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。そして見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。以上であります。もう昔の話です。娘がとても愛くるしい猫を2匹持ってきました。双子でした。しかし猫は外に飛び出したくなる習性のようで、そのうち1匹がいつの間にか外へ出てしまい、二度と戻っては来ませんでした。家の周りを探してももうどこにもいません。どこかで車にひかれていなければいいのに、そう何度も思い、すでに10年が経過しています。ルカによる福音書15章でも、見失った羊、なくした銀貨、いなくなった息子というように、自分の手元から本来あるもの、一緒にいるべき人が目の前から消え去ってしまったという3つの例え話が載っています。物を喪失してしまい、これは仕方がないことだと思っていくら諦めようとしても、そう簡単なことではありません。なくすということの中には、単に物を忘れるという範疇には収まらないものがあるからです。特に人や動物などがいなくなってしまうというのは、それが自分にとって大切なものであればあるほど、なおさら後悔と無念さがつきまといます。 しかし神はそのなくしたもの、いなくなってしまい、ずっと待っていた人を見つけてくださいます。もう元には戻らないと思っていたものがまた自分の手に返ってくる。その喜びについて書かれている内容が今日の説教の要旨です。ではイエス様がこのような亡くなったものについて話されたきっかけは何だったのか。それは一節二節で書かれていますように、徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエス様に近寄ってきたことがきっかけです。その様子を見ていたファリサイ派の人々や律法学者たちが、この人は罪人たちを迎えて食事までしていると不平を言い出したからです。ここに出てくる徴税人というのは、当時のイスラエルを支配していたローマ帝国がイスラエルの人々から税金を徴収するとき、ローマに代わって人々から税金を徴収する人のことであります。この徴税人はローマが決めた以上のお金を人々から徴収し、暴利を貪っていました。そのため彼らは外国人の手先、強欲な輩として蔑まれ、汚れた者としてイスラエルではつまはじきにあっていたのです。また罪人というのはイスラエルの中で守らなければならない600以上もあること細かな決まり、つまり律法を守ることのできない人々や娼婦を指しています。ですから彼らもイスラエルの同じ仲間とは見なされず、そのどちらの人々もイスラエルの人々から蔑まれ、見捨てられていたのです。人々からのけ者にされ見捨てられた徴税人や罪人が今イエス様の話を聞こうとこぞって近寄ってきたのです。この近寄ってきたというもともとの意味合いは、今もそれが続いている状態を表しています。ですから徴税人や罪人たちが今もどんどんイエス様のもとに近寄ってきている最中であるということです。どうして徴税人や罪人たちが続々とイエス様のところに近寄ってきたのか。それは14節の終わりのところで聖書に書かれているように、イエス様が聞く耳のある者が聞きなさい、そう大勢の群衆の前で呼びかけられたからです。そこでその場にいた徴税人たちと罪人たちがイエス様の呼びかけに応じてイエス様の話を聞こうとしてイエス様に近寄ってきたわけです。本来徴税人や罪人たちはイスラエルの人々が自分たちを蔑み同じ仲間として扱ってくれないのは当然分かっていました。だから自分たちが自分の方から進んで彼らの方に行って交わろうとはしていなかったのです。その彼らがイエス様の元だけには近寄ろうとするその思いは、他 単に呼びかけに応じたからではありません。これまでの聖書の歌詞を見ますと、例えばルカによる福音書5章30節では主イエスと徴税人との関わりについて述べています。そこではイエス様が徴税人レビ、すなわちマタイをイエス様の弟子として召してから、徴税人と罪人たちと一緒に食事を共にしたことが書かれています。ですから彼らにとってはイエス様が人を差別しない、区別しないということが分かっていたのです。そのイエス様が聞く耳のあるものは聞きなさいと言われた時、それは自分のこととして受け止めたからでした。その様子を見ていたファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出しました。この人というのはイエス様のことです。実はこの人という意味合いにはこいつというような蔑んだニュアンスがあります。彼らファリサイ派の人々や律法学者たちは決してイエス様を受け入れようとしてそこにいたのではなく、大勢の人々がイエス様のもとに集まってきているのが気になって様子を伺っていたことが読み取れます。ここで言う不平を言い出したとは、本来互いの間でつぶやきあったとか、そこでもここでもつぶやきが交わされ始めたという意味です。ですから半ば公然とした批判です。大勢の徴税人や罪人が途絶えることなくイエス様のもとにやってきている。それを見ていたファリサイ派の人々や律法学者たちも、いつまでもブツブツ不平不満を言っているという構図が見ることができるのです。彼らはなぜそれほどまでに不平不満を言い続けているのか。そもそもファリサイ派と呼ばれるユダヤ教の一派は、日々の生活の中で律法という約束事を固くなに守ろうとしている人たちでした。律法を守らない人は汚れた人として交わることをしなかったのです。また律法学者とはユダヤ教の教えを深く学び、ユダヤ教のあらゆることに精通していた人のことです。彼らは間違っても徴税人や罪人とは交わりません。ましてや一緒に食事をするというのはもってのほかと考える人々であります。つまり食事を共にするということは、お互いに相手を受け入れるということを意味するからです。ですから彼らと食事をすることなどは絶対にありえないことでした。しかしイエス様は食事を通して徴税人や罪人たちと深い交わりを持とうとされていたのです。パリサイ派の人々にとってそれは律法を汚すことに他ならないことでした。だから彼らはいつまでも不平不満を言い続けていたのです。そこでイエス様は例え話を通して、どうして汚れたものとされている人をこのように招いているのか ということについて話されました。それが4節に書かれている内容です。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を失ったとすれば、99匹を野原に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。この当時、100匹の羊を持っているというのはごく一般的であったそうです。そもそも羊は見た目と違ってとても弱い動物です。資料を見てみますと、他の動物と違って羊は自分で自分の身を守ることができません。また早く走って敵から逃れることもできません。それに加えて周りの景色を見て今いる場所を覚えることもできないのです。ですからすぐに迷ってしまうわけです。その上、昼と夜との温度差にも弱いため、夜の間は羊を一つところに密集させるか、羊小屋に入れてできるだけ温度差をなくす必要があったのです。またそのような羊を隙あれば獣が襲おうといつも狙っています。ですから羊飼いは片時も目を離さず羊を監視をし続けていなければなりませんでした。そのように日々羊一匹一匹に注意を払っているわけですから、それぞれの羊に対して愛おしく思っているはずです。またそれぞれの羊の特性を考え、周りに捨て目をかけながら羊を観察していたはずです。夕方になると羊飼いは羊の名前を呼びながら羊の群れを囲いへと追い込んでいきます。羊飼いたちは羊を小屋にある入り口をくぐらせながら羊の体に異常がないかをチェックしていきます。そして同時に羊の数を確認していくわけです。それほどの思いをしてまで羊の世話をしていたのに、99匹の羊がいて1匹がいないことに気がついたのです。その時あなた方はどうするのか。99匹を野原に残してでも見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。そうイエス様は言われます。なぜ見つけるまで探し回るのか。一匹くらい諦めてもいいのではないのか。そう中には思う方がいるかもしれません。それは探さなければ見失った羊は間違いなく死んでしまうからです。長年手塩にかけて育ててきたその愛おしい羊が間違いなく死んでしまい、自分たちはその羊を失ってしまうのです。だから何としても探し出し連れ戻したい、そう思うのは自然です。命は何よりも代え難いものであるからです。一匹の羊を救い出すためには今直ちに探しに行かなければなりません。たとえ無事な99匹の羊をその場に残してでも、命の危険が迫っている一匹の羊のために見つかるまで 何度でも探し回る羊飼いの姿が頭によぎってくるのです。ですからイエス様が語られたあなた方のうちというのは、あなた方の誰もが例外なくという意味です。つまりこの例え話は、誰もがそういうことが起きたとき、誰もが同じ思いを抱くはずだと、そうイエス様は言っているのです。探し回っているとき、あらゆる思いが脳裏に浮かんだはずです。木の枝に引っかかってはいないだろうか、同じところをぐるぐる回ってはいないだろうか、獣に襲われているのではないだろうか探し回っているとき、羊が無事に見つかるように願い続けていたはずです。だからこそその羊を見つけたとき、大声で叫びたくなるような喜びに駆られたのです。飼い主は見失った羊を見つけると、その羊を自分の肩に乗せ帰ってきます。ここで言う肩というのは複数形ですから、両肩を意味します。なぜ両肩に乗せて連れて帰るのかといえば、行方不明になっていた羊の疲れを癒すためにそうするのです。また不安と恐怖のために、いつまた羊が暴れ出さないとも限りません。そのため羊の両端をしっかりと自分の両肩に乗せて帰るというのが、こういう時のやり方であります。羊に安心感を与えるためなのですここには苦労して見つけ出した羊をもう決して離さないぞという羊飼いの強い思いと大きな喜びが込められています。その喜びは、必死になって羊を見つけ出し、心の内から溢れ出る喜びに包まれている飼い主の姿に全てが現れています。羊飼いは一匹の羊を担いで家に帰ると、友達や近所の人を呼び集め、見失った羊を見つけたので私と一緒に喜んでくださいと言うであろうイエス様はそのようにお語りになっています。一見隣近所を巻き込んで喜んでくれということに、私たちは違和感を覚えるかもしれません。この言葉の裏には、このような羊が行方不明になることは、羊を飼っている皆さんなら誰もが経験しているはずだ、そして見つけ出した時の喜びは計り知れないものだ、皆さんもこの気持ちがわかるだろう、だから一緒に喜んでくれ、そうイエス様は言っているのです。つまりこの羊飼いが羊を探し出そうとあれこれ手を尽くした結果、無事に見つけ出し元いるところに戻ってきた、その大きな喜びで包まれたように、私も皆さんと同じである、そうイエス様は語っているのです。語っているのです。イエス様はここで見失った一匹の羊は朝鮮人や罪人たちのことであると言っているわけです。彼らは社会で交わりを断たれた者たちです。彼らは長い歴史を通じて神がイスラエルの人々に恵みを与えてこられたような選ばれた神の民として、人々から見なされることなく神から見放されたものと、 そういう扱いを受けてきたのです。神に近づきたい、そう願っても自分ではどうすることもできませんでした。イスラエルの人たちが神の神殿の奥まで行き、神に礼拝を捧げようとしているのに、彼らは罪人として扱われているので、奥まで入ることが許されません。神殿と神殿の境目、神殿とさまざまな場所の境目には、これより中へ入ったら死刑に処すという内容の立て札が当時あったそうです。もし彼らが入ったら、それは処刑されることを意味するものです。彼らは自分の方から神に近づくこともできないのです。そして神からの祝福から切り離された者たちであるとみなされていたのです。いつしか罪人たちはその境遇に甘んじ、諦め、日々の生活を営んでいたわけです。そういう罪人たちを羊飼いである神の方から見つけ出し、連れ戻してくださる、そういうのです。羊飼いが羊一匹でも見放すことがないのと同じように、主なる神は神の民を決して見捨てることはない、私はその役目を負っていると、イエス様は言っています。罪人が悔い改め神のもとに立ち返ってきた時こそ、そこには大きな喜びがあるというのです。しかし主を信じているキリスト者も時には迷い、自分の力だけではどうすることもできない状況に追いやられてしまう時があります。神から離れてしまうようなことも十分あり得るのです。迷い、自分の力では抜け出すことのできないその行き先は、神の祝福からはほど遠い暗闇です。神から離れることは神と断絶することを意味するのです。私たちが失われた存在のままでいることを神は決して望まれはしないのです。ですから神は見失った私たちを何としてでも見つけようとなさいます。そこにはもはや帰りを悠長に待つことをされず、私たちが神を探し求める前に神の方から熱心に探し求めてくださるのです。神の方から、イエス様の方から、私たちに近づき見つけてくださるのです。神は熱情を持ったお方です。だからこそ見失ったものを見つけた時の喜びは計り知れないのです。それはまた神が愛あるお方であるからです。イエス様は言われます。言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。この言葉は神が言いようのない喜びを表現した言葉でもあります。そしてこの言葉はファリサイ派の人々や立法学者たちにも向けられた言葉でもあるのです。ファリサイ派の人々や立法学者たち、見失った羊とは実はお前たちのことでもあるのだ。ここにいるイエスは 私の一人子である。イエスが語ったことにお前たちが不平を言ったり反発したりすると、それはひどく私を悲しませるものだ。それは私の思いを否定したことにもなるからだ。お前たちはイエスのもとからいなくなるのではなく、イエスのもとに立ち返るべきだ。そしてイエスにつながれなさい。それが私の最も喜ぶことである。お祈りいたします。天におられるイエス・キリストの父なる御神様、私たちはあなたによって作られたものにすぎません。そのようなものがあなたを見失い迷い出た私たちを見つけ出し救い出そうとして、あなたの方から近づいてくださいます。私たちは迷い出る羊のように弱きものでありますけれども、あなたによって永遠の命を与えられるものとして限りない祝福を与えてくださいます。どうぞ私たちを愛の眼差しを持って支えてくださる、その御神に改めて深い感謝を捧げるとともに、固い信仰の上に立ち、いつもあなたを崇めることができますように、私たちの心を支え励ましてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。